こんにちは、のんびり人類学ラジオです。今回も文化人類学の思考法という世界思想者から出版された書籍の中からトピックを拾い、リンリンとその仲間がトークをする回です。今回は贈与論という人類学の一大テーマをもとに、スーパーチャットや課金について語りました。それでは本編どうぞ。
モースのところ、モース先生のところの贈り物、モース先生のところ結構いろいろ全部好きなんですけど、贈り物には義務が3つある話、あそこすごい良かったです。
有名な人がいるんですけど、でこの人は、最初の方に言ったマリノフスキーっていう人たちの資料をもとに、なんで物を贈り合うのかっていうことについて、まあ、とんでもなく長い論文を書いたことで有名なんですけど、贈り物には3つの義務がっていうのがあるんじゃないかというふうに言うわけですね。で、1つは贈る義務、プレゼントをする、プレゼントじゃない、この文脈で言うとギフトですけど、ギフトをする義務と受け取る義務で、返す義務、返礼をする義務っていうのがあるというふうに言われてますね。そこで引用されたというか、贈与論っていう論文を書いて、まあ、最近っていうか、もう過去何回にもわたって本になって、日本語にも翻訳されて本になってるような本なんですけど、マリノフスキーっていう研究者が100年前に行ったところは西太平洋の、まあ、島は島嶼地域だったんですけど、円環状に島がポツポツポツポツと並んでいて、その一定の方向で物を送り合うんですね。腕輪と、貝でできた腕輪と首飾りをそれぞれ逆方向にこう交換していくっていう、その間の渡りも船でやんなきゃいけなかったんですけど、そういうふうなことをやるっていうふうなことをで、まあ、その贈与論というふうなことを言いましたね。
その負債っていう部分は贈り物と何か関係してるんですかね。
負債っていうのは割と最近人類学でホットな話題というか、もう口を開けば負債みたいなことはなきにしもあらずというような気もするんですけど、
多分義務の話の後のモース先生の義務の意味のところを言ったら多分分かりやすいかなってちょっと私は思うんですけど、負債と権力の、布石と権力、70ページかな。
これ一般に贈与論っていうふうには言われるんですけど、本当に星の数ほど研究者がいて、星の数ほど論文があるので、僕は正直全部追い切れてないんですけど、まあ、例えば誰かが誰かに 何かをあげる、日常的によくあると思うんですけど、あげると送る側と送られる側で立場が変わってくるんですよ。で、送るギフトをする側の方が相手に対して物をあげるっていう風になって、受け取る側からすると相手から何かもらうわけじゃないですか。だからそのもらった側は負い目を感じるわけですよ。
なんかそのバレンタインデーもらったらお返ししなきゃって思う気持ちみたいな。
まあそうですね、それに近いかもしれないです。で、ここではそれを広い意味で負債と言ってると思いますけど、まあ結局はそれを返す義務があるんじゃないかっていう風なことを指して、3つの義務があるっていう風に最初に言ったんですけど、まあいろいろなもののやり取りって日常的にありますけど、じゃあ見返りを求めない贈与はどうやって考えられるのかとか、まあ、あとこのページ、この章の中で取り上げられてるマーシャル・サーリスンっていう研究者の話を持ってくると、この人も贈与というか物をやり取りするということに関して3つ類型があるっていうふうに言われていて、一般的、否定的、均衡的っていうふうに分けてあって、まあ、一般的っていうのはあまり返礼を求められないようなやり取り、まあ、ここでは5週、お互いに報酬と書いて5週って言いますけど、その5週制があると言います、ね、別に親から小遣いもらっても返礼が求められてるわけじゃないみたいな感じだと思いますけど、で逆にその相手からはできるだけ、まあ、相手にはできるだけ渡す分を少なくして分取る分を多くするっていうような意味を込めて否定的で、おおよそ1対1交換みたいな感じになってるのが均衡的みたいな類型がされてますけど、
そんなゲーム理論的な話につながるんですね。
こういう場合はゲーム理論なんですかね。
なんか損得の問題に帰着しちゃうんだなって思いました。
ちなみにこの研究が出たのはだいぶ昔、1972年なので、当時の考え方を採用して考えるんだったら、まあそういう風に類型もできるんじゃないかっていう風な主張があるという風な感じですね。でもここからすごく発展して、いろんなところに本当に贈与論って出てくるんですよ。例えばその宗教の研究の文脈でお布施をするっていう場面になったら、じゃあそれは何のためのお布施なのか、まあお布施も言ってみたらギフトなわけですから、そのなんでギフトをするのか、自分に見返りが返ってくるわけでもないのにっていうふうなことを考えたりとか、贈り物をしてやり取りをして、まあ1対1交換であったりする場合もありますけど、 そうすると何ができるかっていうと、人間と人間の関係が生まれるじゃないですか。まあバレンタインの例をさっき出してくれましたけど、あげて返してあげて返してをやってると、そこのに人と人のとの間に関係が生まれますけど、じゃあ見返りを求めない風に一方的に送り続けるっていうか、送る側もらう側がもう固定的な関係っていうか、流れる方向一定の場合はどう考えたらいいのかとか、まあ、いろんな研究がそこから発展してきて、僕が最近読んだので言うと、まあそうですね、お布施ですね。なんでお布施をするのか、まあ、そこの回答としては、回答としてはっていうか、研究者の意見としては、自分のものを特定の、まあ、お坊さんにあげるっていう行為について言えば、別にそのお坊さんと関係を作りたいわけじゃなくて、まあ、そこでの贈与はあくまで広い意味でのその体系としての宗教に対するギフトなんだよっていう風な考え方もできるんじゃないかっていうようなものもあります、ね、
つまり相手の人じゃなくて相手の宗教と関係が作られるのが目的ってことですか？
まあそうですね。で、なんで贈り物が怖いっていう風にここに書かれてるかっていうと、多分、まあ、これも北米の先住民族の話で有名なポトラッチっていうことが念頭に置かれているような気もするんですけど、ポトラッチっていうことをやっているというか行ってきたと、ここに書かれてますけど、その集団を2つあるとした時にパーティーをやるわけですね、この2つの集団で。でお互いにすごく財産を使って相手にもてなすわけなんですけど、もてなされた側はそれより上の、それを超えたもてなしをしなきゃいけないっていう風になってるので、負債を返すっていう風にはここには書いてますけど、そのもらった分は返すし、上乗せして返すを繰り返していくと結局両方破滅するんですよ、
うん、
っていう風なようなことは、まあ、有名なポトラッチっていう風には言われてますね。で、そういう風に考えると贈り物が怖いんじゃないかなっていう風にここでは書いてるんじゃないかなと。
うん、
それに加えてそのお布施みたいな話になってくると、またその余計ややこしいんですよね。すいません、お布施っていう名前のもとに売買契約とかが発生してたりとか、実際しているところがあるので、なので余計話がややこしくなっていくんですよね。はい、室町日本とかだと大名がそのなんだっけ、売り寄進、寺社に寄進なんですけど売ってたりとか、イスラームだと幕府っていう、まあ、これも記者のシステムがあるんですよね。ただ、その幕府で、まあ、建てた家とか、幕府の土地とかっていうものが出てきたりするんですけれど、これもこれで、また、なんて言うんだろうな、投資みたいな感じになってたりするんですよね、実態として。ただ、一応イスラーム社会は利子とかつけたりはできないので、その辺のシステムはまたちょっと違うんですけれども、ただ、まあ、その辺は利子とかはつかないけど、投資みたいな形で成立している幕府もあるので、おっしゃる通り、この辺は突っ込んでいくとどんどんややこしくなっていくんで、
ああ、
大変ですよ。
なるほど、なるほど。
バチャで考える贈与論とかね、いるんですよ、本当にこういうことの人は。
いいな、これすごい気になる。
そうなんですね、スーパーチャットもそうですね。まあ僕は最近それについて考えるんですけど、まあ別にスーパーチャットに限ることじゃないですけど、皆さんそれぞれ推しがいると思うんですけど、
はい、
推しにはいくらでもお金つぎ込むじゃないですか、皆さん。
まあ、あ、はい。
まあ、いくらとは言いませんけど、はい。
はい。
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 積み立てていったら車が買えるかもしれませんけど、その。
あ、にあるベンツが入るんですよみたいな。
往々にしてその、まあ、アイドルとかはちょっと微妙な立場にあると思いますけど、まあ、アニメのキャラクターとかゲームのキャラクターとか好きなキャラクターがいて、それのグッズを買ったりとか、まあ、そういうクリエイターにお金を、まあ、クリエイターの出してるグッズを買ったりとかすることはあると思うんですけど、なんかそれはキャラクターに対して贈り物をしてるのかどうなんだっていうふうに僕は思っていて、まあ、確かにそのキャラクターのグッズを買えば版元にお金は入りますけど、結局でもそれって自分が嬉しいからやっている節があるんじゃないかなというふうになんとなく思っていて、まあその活動を継続するために資金がいるっていうそもそもの大人の事情もあるかもしれないですけど、別にそれをやったって架空のキャラクターであれば、別にそのキャラクターと皆さんが関係を持てるわけじゃないじゃないですか。
多分その 少し脱線してるように聞こえるっちゃ聞こえると思うんですけど、その昔博物館ってのもの展示されてるものって資料保存とかじゃなくて、好き物の人たちがその価値あるものを保存してたんですね。でそこで価値があるってなってたものの中ものって、そのかつて生きてた偉人がなんか手にしていたものとか、あの、まあ、大にしてその現在はもう生きていない、もう触れられない人たちの持ち物だったり、触れたものとかに価値を見出して展示してるんですね。そういうものに、しかも当時って博物館のものって触れるんで、なんかこう名残惜しげにずっと触ってたりする人とかいたり、あと今じゃ考えられないけど、ミイラのなんか灰とか人の遺灰とかも、もうなんか触れたんです。手突っ込んでなんかサラサラ、なんかこう一通りずと感触楽しんだり、これもそのもうその人たちって生きてないから、その触ったりとかつながりを求めてもしょうがないんだけども、でもつながりを求めるようにずっと触る人っていつと痛みみたいなんですね。だからそれに近いものなんじゃないのかなって思ってます。
まあちょっとそこに関しては、まあ、よくありますけどね、ビリケン様の足裏撫でる人とかいますけど、
ビリケンさんはまあでもその場にあるんで、
うん、ただでもその何を僕なんか癖で物ベースで考えちゃうんですけど、別に物が動くわけじゃないじゃないですか、その物館の物を触っても。
そうですね、
スパチャとか推しに課金するっていうのは実際問題お金が動くので、その面を捉えるんであれば広い意味でのギフトなんじゃないかなというふうには思ってるんですが、まあそれに関しては実は僕は回答を用意できてないので、なんでやるんやろうなみたいなすごいオチのない話になっちゃいますけど、なんか思いついたら教えてください皆さん。
まあ、実際のところなんかなんだろう、その相手のためにっていうものもある、少なからずあるにしても、あの結局は相手、例えば配信者とかだったらスパチャをすることで相手に活動を継続してもらう、言うなれば相手の時間をお金で買うってことじゃだと思うんですね。一部この言い方をするとすごいなんかレンタル彼氏とかみたいになっちゃうんですけども、でもその人の時間を自分の課金で、まあ、みんなの課金であの買ってその活動を継続させるっていう風な意図があるんじゃないかなって。でもそれは確実性は担保されてないから、投資だったり賭けだったり、なんかギャンブルとかと同じような感じでお金が飛んでいくんじゃないかな。
贈与として捉えるから話がややこしくなるような気もしますね。
贈与というよりかは売買なんじゃないかなって思ってます。
まあ、売買も抗議での贈与だと思いますけど。
まあ、そうですね、もちろん。まあ、だから、なんだろう、その投資したコンテンツは、ここに投資されているっていう事実が作られれば、それは継続するだろうっていう風な見通しもあるんじゃないかな。
私はちょっと、どっちかっていうと、売買より贈与寄りなんですよね。なんですかね、いや、私にとって推しはいるんですよ。それこそ、皆さんから見た、精霊がいる世界に生きてる民族と一緒で、私にとっては推しはいるんですよ。二次元だろうが三次元だろうが、
うん、
その要するに推しのグッズを買う、課金するものを集めるっていうのは、要するに、日本人でいうとこのお賽銭を入れるのと同じもので、実際にはそのお賽銭を入れても儲かるのは寺や神社じゃないですか。
はい。
でも私の気持ちとしては、神様にお金をあげてるんですよ。神社や寺を支えるために金を投げてるわけじゃないんですよね。
ああ。
感覚としては。
まあ、推しにそのままマッピングすると、運営に投げてるわけじゃなくて、推しに投げてるんですね。
そうです。
なるほど。
でも、その推しに直接金を渡せるのは運営しかいないってことで、私はお賽銭を投げてるんであって、
うん、
別に、例えば、お賽銭を投げる先がどの神社どの寺だろうが、同じ神様を祀ってるところであれば私にとっては関係がないみたいな、
うん、
それと同じ感覚で、例えば、スパチャしたりとかっていうので、どっちかっていうと推しの時間を買ってるっていうよりも、もう完全に贈与してるっていう感覚が私にはある。
そう考えると、まあ、起点がどっちにあるかによって話がまた変わってくるような気がしますね。そのコンテンツを提供してくれる方がギフトの送り主だとすれば、京介さんは受け手だから、
そうそうそうだ、
そのコンテンツ自体も京介さんがお金を課金しないと維持できないから、そういうふうに見れば京介さんが視点であるとも言えるかもしれないし、ちょっとそれは余計話がややこしいですね。その運営母体の会社とかプロジェクトがあれば、まあ、同じようなコンテンツ、京介さんを満足させるようなコンテンツを どんどん発信してくれるための次のためのプールとしてお金が貯まっていくかもしれないですけど、うんうん、まあ、それは一回こっきりじゃないという意味ですごく複雑な事象ですね。
そうですね。だ特になんかやっぱ推しを精霊扱いしてる、神様扱いしてるなって思うのは、推しを絵に描いたらガチャで出てくるみたいな謎文化。
え、ジンクスみたい。ジンクスじゃないか。
なんジンクスみたいな。まあ偶然かもしれないですけど、実際に描いてるとガチャに出てくるんだよなみたいな気持ちになったりするので、
うんうん、
ちょっと神格化してるなっていう部分はありますけど。
うん、
それは何だろう、推し方っていうものだったり、そのキャラクターっていうものをその、まあ、ある意味作品から独立というか抜き出して、そいつを個人として見ているかっていうところも大いにある気がしていますね。コンテンツがその、私は結構すごい一般的になんかこう YouTuber にスパチャする人とかどうなのかなとか、そういうふうな視点だったんですけれども、さあ何て言うんだろう、だから二次元とその辺って案外ごっちゃにならないものなのかなとも思う。
ああ、
で、
あの着ぐるみの中に中の人がいるぞっていうような。
あ、ごめんなさい。
うわあ。
ごめんなさい、それは本当にごめんなさい。
全然大丈夫ですよ。
ただそのコンテンツって意味で言うと、そのなんていうんだろう、文学作品的な意味で、その主題伝達においてどのような役割を果たしているかとか。あのこの立場こういうふうに設定づけられたこの人物がこれを発言することにはこの物語の主題伝達上にどういう意味をあの例えば脚本書いてる人が持たせているのかっていう、そういったなんて言うんだろう、広い意味での文学作品としての分析が前提のもとで物事を推しているか、なんかそのキャラクターを見ているか否かもあるし。
今回はいかがだったでしょうか。造影論は数多くの研究の蓄積があるため、どのように論じることができるかという視点がすでにたくさん用意されている分野だと考えます。皆さんの身近ではどのようなことが造影として考えられるのか、ぜひマルセル・モースの造影論を読んで考えてみてください。のんびり人類学ラジオでは皆様からのご意見ご感想を募集しています。感想をいただけると大変励みになりますので、説明欄にある Google フォームからぜひぜひお送りくださいませ。それではまた。